ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤先生をお迎えして釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は陶片薬効の要件、松浦武四郎の厚岸館と題して放送させていただきます。松浦武四郎はのさっぷ日誌という本を書いています。その冒頭にあるのが次のような文だと、このようにこのところをお伝えしています。今日は陶片薬効の要件、北門左役の崇高、厚岸第一をなすの白心たりとする引用文です。今日はそこから最後のくくりとして陶片薬効の要件、この部分を考えてみることにしたいと思います。
さあ、それでは今週の釧路歴史探訪です。佐藤先生には続いてのテーマでお話をお聞きしていきましょう。
陶片薬効の要件、実に難しい漢字を用いています。特に薬効という言葉と要件という言葉が難解です。薬効の薬は手辺に薬年の薬という字を書いて薬、そして効は喉という字を書いています。ここで薬っていうのは手や腕で喉を締めるの意味です。子供の時に新聞でよく読みました。薬殺、つまり手で首を締めて殺すこと、押さえつけて活動できないようにすること、そういう意味があるのです。一方、喉は口辺に口尺の口という字を書きます。口尺っていうのは貴族、家族などの名前、身分でですね、口口白段というふうに、口口白士段などというふうに言うんですけども、これは喉という意味、そういうふうなことになります。
さあ、今週の釧路歴史探訪をお送りしています。陶片薬効の要件、北門左役の崇高、厚岸第一をなすの白心と読むということなんですね。
はい。そこでですね、次はですね、要件という部分です。
はい。
喉っていうことについて言うと、病院の診療科目に耳鼻咽喉科というセクションがありますけれども、その喉を締める、これが第一の部分です。
はい。
ついに要件というのは要害というふうに置き換えてその意味を説明しておきます。要害となるとイメージしやすくなるのでしょうか。意味は戦略上重要な場所に築いた砦、つまり要塞という意味になります。今ここで紹介している陶片薬効の要件、北門左役の崇高、厚岸をして第一をなすの白心、これは実は引用文なんですね。松浦武四郎っていう人は引用の文章と自分の意見を述べる、ここのところをね、書き分けているっていうのがね、特徴の一つなんですね。
はい。鎮守、地域や施設を守護するため、設けられた社名を記載した額、こちらは神社名を記した掲示物の裏の文という、
そういうところに書いてるところから、こんな表現、厚岸についての評価がありますよということを書いているわけです。
はい。
その中で厚岸が優れた港、そこのところを、松浦武四郎は自分はそう思うけれども、それよりもこんな形で、つまり鎮守者というふうに言われているその地域の守り神の神社を記した額の裏にも書いてありますよ、そうした主張です。その自他ともに認める厚岸港の卓越性、はるかに優れ他に抜きんで秀でている地っていうのは、これはどんな形で証明されているかっていうと、相次いで外国船が入港することで裏付けられているというか示されることになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。松浦武四郎著のさっぷ日誌の中から佐藤先生、厚岸がまあ優れた港であるというそこら辺の意味を佐藤先生に解説していただいております。
は
い、
前にはですね、北門の左翼っていうことの説明をしたんですけど、はい、この時はですね、17世紀と18世紀の話だったんですね。で、今夜はですね、時代をさらに後のですね、19世紀に移して、厚岸の近海に現れた異国船の話をしてみようというふうに思うのです。はい、まず1831年天保2年の旧暦2月、厚岸の港にオーストラリアの船がやってきます。まあ、到着したのは現在の浜中町浦井湖滩というところですから、浜中町でも根室市に近い浜中町ということになります。ここへ来た船については、長くイギリスの船であるとの理解がありました。しかし1980年になり、南半球のオーストラリアからやってきた捕鯨船、つまりクジラを取る船であることが分かってきます。1831年といえば、それより少し前の1825年、幕府は外国船打ち払い令というのを出しています。外からやってくる人はもう理由を聞かないで攻撃を加えてもいい、日本の近海に近づくなという意味で出された幕府の命令が外国船打ち払い令という命令です。このを知っている地域では実に緊張が走ります。その1831年から、13年ほど経った天保15年、今度は異国船がバラサン岬に現れたと国体時記録にあります。
17世紀にはオランダ船が金や銀の調査で、そして18世紀にはロシアが毛皮の交易と、そして不凍港を求めて厚岸に接近したという歴史もあります。
はい、まずは19世紀に入りまして、オーストラリアの船が来た。まあ、そしてその13年後にまた外国船がやってきたんですけど、こともあろうに厚岸海所のそば、国体寺のそばの岬、ここの沖合に現れるのです。1844年天保15年にやってきた異国船はフランス船というふうに判明しました。バラサン岬ということですから、国体寺のお膝元に外国船が現れるということなのです。この時なぜやってきたのか聞いてみると、燃料や食料などがこのもう底をついてしまって、船の中になくなってしまって、乗組員の生活がですね、維持できないという深刻な事態にあるということがわかります。そうか、そういうことが原因かということで、厚岸の役人たちは燃料や食料などを与えて、異国船はそれを受け取って出航していくということになります。ところがまだあるのです。1850年寛永3年には再びオーストラリアの捕鯨船イーモント号がやってくるのですけど、こちらの方はですね、厚岸町の真昼の沖合で座礁、つまり船の底が海底のこの岩盤に使えて動けなくなってしまう、はい、そして船が壊れてしまうという事件にあったということなのです。
今週の釧路歴史探訪は陶片薬効の要件部分、こちらを佐藤先生にお話を聞きしています。良い港厚岸の立地に異国船が相次ぎ来航するというお話です。
はい、1850年といえばですね、これは合衆国のペリーが浦賀に来る実に3年前の事件です。座礁、つまり事故ですから、乗組員32名が命からがら救助されます。この時厚岸の人々は献身的な救助、つまり外国からやってきて事故に遭った船の乗組員の救済ということをいたします。このことが100年以上のち、厚岸とオーストラリアのクレランスという町との固い友情、つまり昭和57年になりまして、厚岸町とオーストラリアのクレランスという町は姉妹都市を提携することになるのです。実はそればかりではないのです。 この姉妹都市を提携したことによって厚岸町とオーストラリアの一都市との間で相互に住民たちが訪問し合うということが重なっています。いきます。その訪問先で厚岸町の漁業者が見たものは何であったかというと、牡蠣の増殖事業が行われているということなのです。
さて厚岸は牡蠣の名産地となりますが、はい、そういう国際的なつながりがあったんですね。
そうなんですね、はい、実はこの厚岸の牡蠣についてはもう一つその面白いことがあるんですけど、まずその1850年嘉永3年のオーストラリア船の事故について言えば、その後に展開する厚岸とクレランス市との姉妹都市提携事業で実は牡蠣の増殖に成功する、つまり今厚岸はですね、地元の牡蠣を地元で育ててという事業をやっています。それをシングルシードというふうに言ってますけれども、そのブランド牡蠣をブランド化する、その道筋が出来上がるきっかけを作ったということなんです。私は今夜の東平薬効の要件と竹四郎が引用した部分を通じ2つの背景を読み解いておきたいと思います。一つは松浦が引用文で示した薬片要項、要項東辺東の外れにある薬効の要件、北門左翼の崇高厚岸をして第一の白身たりの記載、これは引用で示す部分で、港で優れる厚岸のこの港でとしての優れている分、この指摘事項は実はこれは江戸から見た視点、幕藩体制側、つまり本州側の経済がもたらした視点ではないかと考えているということなのです。
はい、ということで先生、この松浦武四郎が書いた、
はい、
この意図というのはどういうところだったんでしょう。
武四郎はですね、厚岸の港が優れているっていうことについて、世の人、例えばここでは引用文だとこう言ってるんですけども、はい、神社の社名、神社の名前を示す額の裏に書いてあるそれっていうのは、実は地元のアイヌの人たちにはさっぱり関係のない、地元のアイヌの人にとってはあまりこの関係がないんだけれども、日本の経済は本州の漁業、また本州の物流から見ると実に優れた港、こういうふうに言う要素が欠かせないよ、こういうことが第一点の指摘事項なんです。つまり鎖国であるとか外国船の防備であるとかっていうことは幕府や松前家にとってはとても重要なことです。しかしアイヌ民族にとっては外国船が現れるということは何であるかというと、それは初めて見る隣の人、あるいは初めて見るごく近くの人と自分たちのとは生活圏を異にする人種や民族や文化との接触、そこでアイヌの人たちは相手の出方を見ながら対応する。しかし日本は攻撃を加えるってことが前提になる。ここにですね、そのアイヌ民族の視点と、それから幕府本州経済側の視点が違っているのではないかということなのです。日本にとっては戦国時代に次ぐ海外との接触、ほらポルトガルの船が来たとかオランダの船が来たとかあったじゃないですか。とにもなるとそれは大航海時代による第一次グローバリゼーションというものの、この日本に対する現れ方ということになります。しかしここでは時代が下り、第二次グローバリゼーションの時代が始まるということなのです。
それでは釧路歴史探訪、今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
江戸時代に2つのグローバリゼーションに日本が接触する、つまり世界史と日本史がこの同時に進行することの接点が見つかる、それが第一次グローバリゼーションであり、それは大航海時代によってもたらされます。今日見ているのは第二次グローバリゼーションの時代の始まりという世界の時代の背景です。どんなことがあるかといえば、西欧では産業革命があり、また その影響を受けて隣の国中国ではアヘン戦争が1840年に起こっています。そしてやがて1853年にはアメリカ合衆国からペリーの来航を迎えます。我が国は戦国期に次ぐ第二の開国、アメリカやイギリス、ヨーロッパに対して国を開くという時代に入るということなんです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。